たびたびカフェ。ここにはいつからか海外旅行好きが集まるようになったという。夜ごと交わされるたわいもない会話、あの日あの時の旅時間の記憶。おや、今夜もまた旅人が一人羽を休めに来たようです。
この番組は世界のどこかにあるたびたびカフェに集まった3人が旅に関するよもやま話をお送りするポッドキャストです。どうもこんばんは。配信が1ヶ月ほど遅れてしまいまして申し訳ありません。ミャンマーから帰ってきたスーです。
こんばんは。ラオスから帰る途中、初めて飛行機の遅延による足止めを食らいました、マーです。
皆さんお久しぶりです。スペイン巡礼旅から帰ってきました、ロミロミです。
どうもおかえりなさい。
ありがとうございます。あ、皆さんありがとうございました。あの、長い間休みをいただきました。
そうだね、
はい、お久しぶりです。
お久しぶりでございます。
何ヶ月？
3ヶ月、うん、あの旅に出てました。
そうだね、
うん、
無事に帰ってきて
よかったね。
いや、本当ね、健康に帰ってこれた
ね。健康だよね、
うん、何事もなく
何事もなく、うん、話聞いてると何かあったのはマーさんっていう感じがするんだけど。
あ、私ですね。この間ラオスに行ってきたんですけど、
はいはい、
皆さん飛行機が欠航して日本に帰れなくなったことはありますか？
さすがにないな。
あるな。
ありました。
あるある、うん、あったよ今までにね。
私、うん、今まであの帰れなくなりそうになったことは何度もあったんですけど、
うん、
今回初めて。
結婚になっちゃったの？
うんと、いや、遅延なんだけど、次の乗り継ぎにもう間に合わない
とか。乗り継ぎ便に間に合わない、
うん、そう。で、それがもう深夜初の便だったんで、うんうん、当然それに乗れないと帰れないぞと、うん、
なるほどなるほど
いう状況になりまして、しかも私その次の日仕事入れてまして、うんうんうんう
ん、
もうガーンって。
それはダメージきついね。
結構きつくて、で、まあ多分いろいろ皆さんリスナーの方も旅に出て、うん、絶対こういう事態ってあると思うんです。
ありえるよね。
結構あるよね、うん、聞いてるとよくあるよ。
こればっかりも自分がどんだけまっとうに行動していたとしても、
ね、起こりうる
起こりうる事態だよね。
え、なんで遅延になったの？
あ、機材トラブル。
あ、
なるほどね。
健康とかじゃなくてね。
じゃなくて、まあ、なので今回あのその自分の実体験をもとに飛行機トラブルによる遅延欠航があって帰れない時の対処法を、
あ、それは
ちょっとご紹介しようかなと。
役に立ちそうですね。
で、まず今回その遅延が分かったのが、
うん、
ラオスのルアンパパーンから、
うん、
ハノイを経由して日本に帰ってくる予定だったんです、
うん、はいは
い、で、ルアンパパーンの空港に着いた時に、
うん、
電光掲示板に、
うん、
ディレイって、
はいはいはいはい、
遅れますよと遅延の文字が出てて、
うん、
あ、そうか、遅延してるんだなと思ってパッて時間を見たら、もうそれがハノイ初、
あ、
名古屋着の便より遅い時間だったんですよ。
なるほどなるほど。
え？ってなって。
ちなみにそのルアンパバンからハノイに行って、
うんうん、
その後乗り換え、
そうそうそう、
一緒の航空会社、
そう、ベトナム航空で今回行って。
そうなんだ。
で、そう、で、まあどうしようかなと思って、とりあえずチェックインカウンターに行ったんですけど、
はいはいはい、
もう遅延ですと。
なるほど。
ここじゃ何ともならないので、まあ、空港の航空会社のオフィスに行ってくださいと。
うん、
ほうほう。
そこで、
うん、
多分あの初めての事態だと、
うん、
まあ、パニックっちゃって、まずどうしようってなると思うんです。
そうだね。
うん、なんですけど、基本的にもう機材トラブルのものに関しては、うん、全然こっちの意見が通るものだと思って、
うん、
挑んでください。
航空会社のせいだから、
うん、
こっちは悪くないぞみたいな気でいけばいい
と思う。やっぱり台風とか、まあ、気候によるトラブルとかだと、
うん、あ、そうだよね、
そうか、機材トラブルだと話が違うわけだ、う
ん、違います ね、
なるほどね。私がねその遅延になった時も機材トラブルだったよ、
うんうんうん、
そうなんだ。
その時って
その時ね、うん、でもねすっごい待ってても、
うん、
もうずっと何お知らせなしのディレイばっかり出てる感じで、
それは
結構みんなイライラしてたよ。
どの航空会社ですか？
それはあのやめとくわ。ヨーロッパの
某、あ、ヨーロッパの
某会社
だ、へ、
大きい会社よ。
大きい会社なんだ。
でも対応は良かったからね。
あ、
そうなんだ。
そんなことないな。次の日もまた遅れてすっごい遅くに飛び立つとかあったけどね。
そっか。
すぐに対応してほしいよね。
うん、でも基本告知はないよね、うん、
自分から行かない。
そうそうそう、動いてくれない、うん、そう。なので、まあ、まず最初にチェックインカウンターではなくて航空会社のオフィスに行って、
うん、
でその時にすごい必要なのが自分で代替便を探すこと。
え、そこまでやらないといけないの？
そうおかしいっしょ。
なんか基本的に向こうが提示してくる案っていうのが、
うん、
自分が取ってる便の翌日の同じ便を、まあ、これはベトナム航空がそうだったのかもしれないんですけど、うんうん、提示してきたのは翌日の便。
なるほど。
要するにそれに乗ると、まあ、確実にその次の日の朝にしか帰れないんですね。
2日遅れちゃうわけだ。
2日遅れちゃうんですよ、うんうん、実質で、なんだとってなって、うん、で当然空港内のフリー Wi-Fi がない空港だったんで、
あのルアンパマンってさ、
ちっちゃいの、
めちゃくちゃなんかレトロな木のイメージの空港だよ。
ちっちゃい感じなんで、うん、でも、まあ、そういう時はフリー Wi-Fi をまずつながせろと、
うんうんうん、
調べ物をしたいのでフリー Wi-Fi をつなぎたい、うん、あとは日本に連絡をしたいから、
うん、
電話を貸してください。
なるほど。
そのあたりも全部言えば貸してくれる
んで。フリー Wi-Fi 貸してくれるの？
くれる。
貸してくれるんだ。
貸してくれる
よ。おかしくなったね。どこの人になったんだろう。
わからない。
でも親指忘れちゃった。
もう離れすぎだよ日本。
しょうがないよ。
離れてないよ。
そうなので多分言えば大抵のことには対処をしてくれるんですね。
うん、
ただ困ったことに ちっちゃい空港だと、
うん、
そこでチケットの発行ができないと。
あ、そうなんです
か。いうことがあり得るんです。
で、チケットが発行できないと。
チケットが発行できないから、うん、もうとにかくハノイに行って、
ほうほう、
ハノイまでの便はなんとか用意するから、
うん、
それに乗って着いたら向こうの人に聞いてくれと。
ハノイ任せになっちゃった。
ハノイ任せになっちゃって。
ハノイなら大きいもんね。
そうそうそう。うん、
でも大概なタイ空港だけどね。
まあびっくりしますよね。
うん、
あれ、スーさんもミャンマー行かれるときに。
そう、ハノイ経由だった
ん
だ
よ。ね、
うん、
もうだから私それ聞いた時に遅延が起こりませんようにと
ありがとうございます
心配をしておりました、
そういえばね、私もルアンパバンからハノイ経由かなんかだったんだよね、
う
ん、その時も遅延してたよ。
なんかねベトナム空港ねいっぱいやるらしい。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
そう、
結構常連さんだ。
常連さん、
僕ベトナム空港だったんだけどミャンマー
ない
なかったそんなになかったよ。30分ぐらいだったよ。
ああ。もうだって5時間とかでしたよ私。
マジで
5時間空港で待ったの？
ずっと待ってて、で基本的にその遅延があった時って航空会社が一応ご飯を用意してくれるんですけど、うん、これがまたベトナム空港、
うん、
あベトナム航空、
うん、
まあ、サンドイッチ1個で、
あ、
終わらして、
クーポンみたいなくれない？
そう思ったの、
うん、
なんか名古屋で前遅延が起こった時は、
うん、
クーポンもらえたの。
何のクーポン？
ミールクーポン、
この
食事のクーポンね。
この指定するレストランとかで、うん、
この額
券を使って
食べてね、
うん、食べるんですよみたいのくれるんだよ。
ルアンパパはなかったもん食堂が。
あ、そっか、
うん、
そこまでか。
そう、寂しいサンドイッチを配られ
あれ、その日に立ったの？その日に立つ飛行機を。
ルアンパパはその日
は出れたんだ。
に出れました。
そっか、
うん、
5時間遅れたけれど
5時間遅れたけれども、うん、まあ、一応飛ぶことは飛んで、
うん、
初めてプロペラ機というものを乗って。
あ、そうなんだ。
あ、ちっちゃいやつだよね
最近落ちたね。
そう、落ちた。台湾でしたっけ。
そう、
あれ怖いですね。
怖かったよ、あの頃さ、うん、私も帰国する頃でさ、やたら飛行機
落ちてた
から、
うん、でまあ怖い思いをして、うん、ハノイに着いたら、
うん、
そっからが、あ、ベトナム空港よくあるなと思ったのが、
うん、
着いた瞬間スタッフがダダダダって寄ってきて、
うん、
でもタクシーにこう詰め込まれ、
うん、
ホテルまで、
う
ん、何も言わないのに案内される。
あ、いいじゃないですか。
でも違うんですよ、聞いてください。
何ですか？
ルアンパパンの職員が言ったのは、
うん、
ハノイで交渉をしてください。
はいはいはい。
でもその交渉をする間も与えないぐらいの勢いで、
うん、
タクシーに詰め込まれ
それは向こうの戦略ということなんですか。
あ、これ確信犯だなと。
なるほど。
でタクシーに乗る前にあだこうだいや待てよと私はまだ交渉してないぞと止めました。
さすがですね。
はい、そこはちょっとここ押さえとかないとって思って、
うん、えどういうこと。
要は次の代替便の手配について、うん、もうすぐに日本に帰れる便を手配してほしかったんですよ。
アマンさんはね。
そういうことなんで。
でもそれに乗るためには朝一だから、
はいはい、
もう今すぐにチケットを押さえてくれないと困ると。あ、そうだね。うん、で、まあ、その空港の送迎のスタッフとやり取りをして、うんうんうん、もうそれが決まるまでは私はタクシーに乗らないと。
そうよね。そう。どこ連れてかれる予定だったの？ホテル？
ホテル。もう本当にその
ゆっくりしてくださいよみたいな。
そうそうそう。うるさいから早く乗れよみたいな。本当そんな対応だったんですけど、もうその人の顔写真入りの、 あの ID カードまで写真に収めて、もう絶対私は代替便を手配してもらうよっていう主張をして、
なるほど。
ホテルに行きました。で、まあ、ホテルもその他にもお客様が、うん、
いらっしゃいますね。
来るので、もちろんこうすぐに部屋に案内され、うんうん、とりあえず今日は寝てくださいと、うんうん、いう感じで、
もう寝かされたみたいな。
そう、寝かされた。
はい、時計寝とせみたいな。
もう追いやられた感満載で、でも次の日の朝、珍しく私早起きをしまして。
しましたか。
はい、スーさんばりに早起きをしまして。
夜明け前ですか。
いや、嘘です。あの、7時か8時ぐらい
に。ああ、普通じゃないですか。
なっちゃったんですけど。
はい。
でもあそこで電話を室内からかけようと思ったら、はい、外部には繋がりませんと。
それはもう、それまで確信犯です
か、ね、確信犯ですよ、絶対。確実に。
そう。
普通だってね、ゼロ押せば外線に繋がりますよとか、
普通はね。
普通あるじゃない。
そっかそっか。
それも繋がらず、
うん、
でも、すっぴんのままフロントに行き。
え、いいホテルでした。
多分三つ星、四つ星ぐらい。
あ、そこそこですね。
だから、あの、私いつも泊まってる宿よりも、格段に広くて、格段に綺麗でした。
朝食付きで。
確かに。
朝食もあるんですよ、これが。
はいはいはい。
で、まあ、とりあえず、フロントまで行って、空港会社に電話をしてくれと言って、そこから電話で交渉。
電話で交渉、ね、
電話で交渉ですよ。
英語じゃないよ、ね。
英語ですよ。
さすが。
そう。で、やっぱり向こうの言い分としては、もうとにかく次の便、
うん、
まあ元々乗る予定だった便のと同じ翌日の便にしか乗せないと言ってたんですね。でもそれでだと私は帰れないから困ると、うんうん、で機材トラブルが原因なんだから違うよねっていう説得の仕方をして、でもあらかじめその自分が他にどうやったら最短で帰れるかっていうのを調べてあったんで、
うんうんうん、
もうその便を手配しろと、
うん
うん、
結局1時間ぐらい交渉して
粘って
分かりましたと、
はい、
ただその便が手配できるかどうかお時間をいただいていいですかと言われたんで、分かりました、じゃあその間に朝食を食べてきますと、
はいはいはい、
で言ったら、そしたらホテルの人がその航空会社から依頼されたミルクーポンを出してくれたんです、
う
ん、でまあそこに何も説明書きもなければ、
うん、
こうホテルの人からも何も言われてなかったんで、
うん、
適当なものを頼んで食べたんです、
うん、
そしたら店の人がお金を要求してくるんですね、会計の時に。
出したの
に。ああ、なんかいくらまでとか、そういう指定が書いてなかった。
書いてなかったんだけど、本当はあって。
そう、何の説明もなかった。
なかった。そう、これはよしと思って。
ね、
でもとりあえずその場では払わずに、ホテルに聞いてって言って、で、ホテルに戻って、そしたらそのお店の人がホテルに来て、このお客さん、
ええ、
食べ逃げだけどみたいな。わかんないけどね、ベトナム語だから、うんうん、そんな雰囲気を醸し出して
きたんで、口汚く罵っているかも
よ。そう。で、そこでいやいや聞いてないしって言って、うん、でよくよく聞いたら朝食1ドル、うん、昼食3ドルまでのミールクーポンだった
ん
です
。そんな、
ね、
いくらベトナムの物価が安いと言っても、
あ、じゃあそれ以上超えちゃってたから、もうす
ぐ出してて、もう実費で出してってことだったんですけど、
そうなの、
まあ、でもそこで、うん、いや聞いてないからそれあなたの責任でしょって言って、
うん、
結局払わなかったんですけど、
強いな。
強いね。なんでそんなことにしちゃったかね。
ねえ、
で結局代替便の手配ができたという、
うん、
また電話をしたら、うん、OK が出たので、うん、まあ、でもその便に乗るためにはもうあと30分を切っているという恐ろしい状況で、そういう時ってホテルから空港までのタクシー代とかっていうのも、そう、全部航空会社から出るんで、自分で動かずに迎えをよこしてくださいと必ず言うといいかなと
用意してくれないんだ。自分で言うってこと？
自分で言わないと多分自分で来てくださいになるので、
うん、そんなことあるの？
迎えに来てくださいよと念を押し、
私が遅れた時は、うん、その飛行機が遅延で、
うん、
全部もう
手配やってくれたんだ。
もう、うん、
それはやっぱりヨーロッパ品質、
英国航空、
あ、言っちゃった言っちゃった、さすが紳士の国ですね。
そうでも、全部もう先に用意してあったよ。
そこら辺でこの国力の差というかね、
かもしれないね、
うん、もうやっぱそういうのを感じさせちゃうから、やっぱ航空会社もっと頑張らないといけないですね。各国の航空会社はね、
やっぱそういうのって運賃に比例するんですか、
ね、するかな
私はそういうの思ってるよ、
うん、
私選ぶもん航空会社は。
確かに運賃が安くなればなるほどディレイに合う確率は高いですからね。
そしてディレイに合った時の
対応の悪さっていうのも運賃にやっぱり比例するんですね。
比例しますね、これね、
そうだね、
気をつけないとね、
はい、航空会社さん、
で無事そのまま帰ってこ
れた。
結局、振り返ってもらった便っていうのが、うん、これがまた台湾経由、
また台湾に
もう私
行くんだ。
今年何回台湾に降り立ったことでしょう。
もともとはハノイからもう
直接名古屋だった
んですけど、もうそれ直行便っていうのが1日に1回しかなかったので、まあ、ハノイに初めてエバー航空に乗り、でエバー航空からチャイナエアラインに乗り換えて名古屋に、
それはでも航空会社違うけど持ってもらえたんだ。
そうだから、そのさっき言った天候とかでない機材トラブルの場合は最初、航空会社は変えられないと、うんうん、ずっと一点張りだったんですけど、ほうほう、機材トラブルだよねっていう何回も念押しをするとやってくれます。
なるほど、そんなことがあるんだな。
そうだから1時間かけて交渉した甲斐がありました。
ありましたね、
交渉とかいるんだ。分かった、
これはもう本当に覚えておくと、
うん、私はもう ねやってくれるもんだって思ってたから、ね、
違います、違います。であとは海外旅行保険、
あ、それ聞こうと思ってた。
そうに入っている場合は、保険請求時の書類、多分会社によって違うんですけど、うん、基本的に必要なのがその遅延による損害を被った費用の領収書、うん、あと航空会社の遅延欠航証明書、
うん、
あと宿泊の証明書、まあ、領収書ですねが必要ということなので、うん、もし最悪航空会社から出なかった場合は、ま
あ、
もうこちらで請求していただくといいかなと、
それダブルで出してくれるの？その航空会社が手配したのと、
そう思って領収書をお願いしますって言ったら、うん、いやこれは航空会社からもらう分なんで無理ですっていうふうにやっぱホテル側は。
じゃあダブルではできないってことか。
それはもう本当ホテルの采配かなと、まあ、でも旅行保険って2万ぐらいしか出ないんですよね。
そうなんだろうね、
結局なんで物価が高い国だと足出ちゃうかもですね。
なるほどね、
そう
ね、保険の条件によって違うんだけど、
うん、
何時間遅れ以上じゃないと、
ね、
そうそう、大体6時間以上じゃないといけないとか、
あるね、
基本的にその時にかかった費用が、まあ、返ってくるだけなので、まあ、その遅延保険で儲けようみたいなことは思わない方がいいですね。
ですね、うまいことできてますね。
できてますね、保険業界もね、
さすがですね
でも思うんだけど、私最近 LCC 結構使うから、やっぱ LCC の時に保険発揮するかもしれないね。
かもしれないね。
多分そういうさ、航空会社がいろいろサービスをちゃんとしてくれるっていうのがなさそうじゃない？
そうだね、
LCC だと
ない気がする。
だそういう時にはいいかもしれない、保険。
だから遅延の保険っていうのが
今
いつの間にかオプションになってるんですよ。
あ、そうなんだ、
プラス 何百円とかですよね。
そうなんですよ、で割とネットで買うような安い保険だと、ついてないことが多いんですよ。
あ、自分でちゃんと選んだりしなきゃいけない。
そうなんですね。
あ、クレジットカードの付帯のやつも今大抵ついてない
ないでしょ。
そうなの、
昔はあったんですよ、だから LCC の登場が そういう保険の条件を変えましたね。
あ、使う人が多くなっちゃった
ね。多くなっちゃったから
。そうか、世の中うまくできてますね。
できてますね、
本当に。
保険内容はどんどん変わるだろう
ね。変わりますね、
気にしてなくね、
やっぱりね、
それもね、まあ、そういうことはね、うちにもプロの方がいらっしゃいますのでね。
そうですね、ぜひそちらのポッドキャストを聞いていただいて、
海外旅行保険相談室某パッカイ幹事長もなんかね、
大変な目にあったね、
トラブルに巻き込まれて、
ね、長かったですよね、
ま まあ、楽しんでたみたいな、
楽しんでたみたいなねまあ皆さんあの適当に楽しみつつ、 そうだね、そういうトラブル対処して、うん、
気分切り替えだよね、
そうそうそう、うんうん、まあ、落ち込まずに
一日、ね、こう増えたラッキーぐらいな感じで、
うん、強い気持ちで頑張っていきましょう、う
ん、はい、
ということで、ね、前回のきびだんごさん、
農業男子、
農業男子の反響来てますんで、はい、一本メール紹介させていただきます。じゃあマッさんお願いします。
はい、ごまだんごさんからのメールです。
こうきびだんごさんにかけてるんでしょうね。
あ、そういうことなんですね、
これ。さ
っき気づいた、
農業男子の回楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
同じ福井出身で今は横浜の方が長いですが、農業男子の貝バージョンの植物男子で、台湾好きなところも同じと親近感が湧きました。先月ロンドン出張の空き時間には世界遺産の植物園キューガーデンズに行きました。10月には台中へ旅行予定です。海外の美術館もたまに行きますので、美術鑑賞の話も大変参考になります。私が行った範囲ではウィーンの美術史美術館がレベルの高さの割に空いていてよかったです。次の配信を楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウィーン美術史美術館はね、来年か再来年に行きたいと思って
来ると思った今のその話が出た瞬間に、うん、これスーさんなんかね、
次の反応はこうだ予想がついちゃいましたか、うん、いや結構ね、前回思ったより評判がいいというか反響が多かったんですよ。
台湾の話、面白かったよ、
ね、うん、面白かったよね。
遠くから聞いてましたよ。
聞いてましたか、はい、どうでしたか。
あの最後の方のなんか言わせてた感が良かった
まあ俺は本当に偶然なんですけどね
面白かった。
あまりにもきびだんごさんリアクション良すぎですよね
いや素直ないい方だね。
いい子だと、本当にいい子だと思う
私人に対してあんなにツッコミを入れるスーさん初めて見たのね
あの結構そのきびだんごさんのね、うん、旅スタイルに関しても、うん、まあ、この方以外にも共感できましたというのは、うん、ツイッターでね、うん、九州の方で農業をやっておられる方とかで行ってきてくださったりとかしてね、
いやそういう視点もあるんだなと思った。
思いましたよね、
うん、新しい旅のスタイル、
う
ん、
そうそう、
うん、やっぱりね自分の仕事に絡めてそういうとこ見ちゃうんだろうね。
そうだね、
うん、私もあるもんねやっぱり。
あるよね、
うん、あの病院とか見るの好きだよ。
あ、それはまた特殊な特殊な趣味だね。
気になるもんね、その国の状況とかね。
確かにね、
だからああ分かるなっていう気はした。うん、
よく考えたら、うん、ヨーロッパの方で、うん、アグリツーリズムって聞いたことないですかね。
アグリツーリズム、
まあ、農業旅行みたいな、あそういう直訳すると、
農園を回ったりとかってことです
か。そう、フランスとかイタリアとかの田舎の農家に、うん、そう泊まって、うん、まあ、民泊みたいな感じでこう農家に泊まって、うん、農業手伝ったりするような、そういう旅のスタイルがあるらしいんですよ。
これからじゃあ来るかもしれないですね。
そう、日本でもグリーンツーリズムっていう名前で、
うんうんうんうん、
ちょっと国とか自治体とかが
ちょっと田んぼとかやったらいい
よね。そうそうそうそう、そういう旅をプッシュしてたりとかするんですよ、うん、
いいね。
漁業を手伝うブルーツーリズムとかね。
いろいろパターンが出てきますね。
出てきてる
でしょ。私ワインやりたい。
あ、そうそうそう、
ワインツーリズム、
うんうん、そうだからまさにそのヨーロッパのアフリツーリズムの形ですよ。
興味深いね、それもね、
うんうん、テーマがある旅っていいね、
う
ん、
そう。で日本でもこう身近なところでは海外保険相談室の美香子さんなんて、うんうん、ものすごい植物好きだし、
あ、そうなんだ、
うんうんうん、意外と日本でもそういう需要ってあるんじゃないかなっていう風に収録した後で思ってました、
うん、終わっちゃった後でしたね。
はい、全くそういうことに突っ込むことなくね、
違う方面に突っ込んでた。
そうですね、うん、ちょっと恋愛トークの方が盛り上がっちゃった。
盛り上がっちゃいました。そっちの方ばっかり強調されましたけど
ね、
うん、でもね本当にあの反響があるとすごい嬉しいです ね、
うん、ね、またね他の新しい旅のスタイル持ってる人がいたらぜひ、
そうですね、
聞きたいですね。
聞きたいですね、うん、はい、
ごまだんごさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
じゃあ行きましょうか。
いよいよですね。
いよいよ行きますか、まあ、皆さん予想がついていると思いますけれども、じゃあまあさん、
はい、
タイトルコールお願いします。
はい、なロミコ無事帰還、道は続く、つながる、巡り合う、スペイン巡礼旅特集。
はい、
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 改めてロミさんおかえり。
おかえり、
ありがとうございます、はい、
まずそもそもさ、どこに行ってきたの？まあ、今回これ初めて聞く人もいると思うんだよ。
あ、そう。
そうだよね。
うん。うん、
一応ね、告知していきましたけれども、
うん、
もう3ヶ月旅してて、いろいろ行ったんだけれども、うん、メインの核となる旅は、
うん、
スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路を歩く。
ということなんだよね。
という旅ですね。
それ半分以上ぐらいだ
ったかな。それがね、
2ヶ月ぐらい？
結局、2ヶ月近く。
ぐらい歩いてたよね、うん、ずっと。
歩いてました。
うん。
はい。
まあ、でもね、そもそもこのサンディアゴ・デ・コンポステーラ
言いにくいね
噛んだ私今
サンチャゴでいいよ
サンチャゴ、
うん、
サンチャゴ・デ・コンポ
サンティアゴ・デ・コンポステーラね
サンティアゴ・デ・コンポステーラ
って何
あ
聞き慣れないな
それが何か、
うん、
やっぱりねまだね、知らない人も結構多いかなとは
多いよ、ね、
思うんだよね、うん、でこの道が何かっていうとですね、
うん、
じゃあまずどこにあるかということをお伝えしとくわ、
うん、はい、
うん、
さあマーさんどうでしょういやこういう話題はマーさんに振った方がいいから、うん、
これはもう私あのロミコに聞いてたんで
た、うん、
スペインだよね
スペインだよ
スペイン
だよ、ね、スペインって言ったからね私
言ったからねそれでイタリアとか行ったら怒られちゃう
タイトルコールでスペイン巡礼
それで間違えたら
どこら辺か、
はい、
場所どこら辺ですか
知ってます
地図で言うと
ごめんスペインがまず分かんないからね私ね
信じれん
もういいんですロミコ続けて
はいね北スペインにあってそうだ、ね、
北西だよね
そうですねサンティアゴ・デ・コンポステーラっていう町があるんですよ都市が、うん、
あるね、
うん、それがスーさんの言った北西スペイン北西部にあって地図から見ていただくとポルトガルをちょっと上に行った北上したね、
うん、
位置にある上に
左側ってこと
そうですよかった、はい、
そうだね
左上にあると言ったらいい
かな左上だね、
うん
うん、
でそんな感じでそこに向かって行く道であって私が歩いた道はフランスのねサンジャンピエドポーっていう場所があるんですけど、
うん、これまた長いね
そう長いね、うん、歩いていく、まあ、約800キロぐらいの
長い、 あ長いね、
うん、
だから、
だから
なんか全体のイメージとしては、
うん
まあ、フランスがあってその左下にスペインがあるよね、
うん、そうだね、
うん、でフランスとスペインの間にピレネー山脈っていう、
うん、
こう山がこう
横切ってて、あの山脈で国境を分け
てる感じだね、フランスとスペインの国境っていうのはピレネー山脈っていう山なんですよ、
うんうん、
でそこをフランスからスペインに向かっていてピレネー山脈を越えて
横断する
横断するのよね
そうそうそう、
うん
うん、
え山越えたってことじゃ
そうです、
ね、越えたね割と最初の方で越えたんだよね
う
ん
そういうことになりますねそうだから北スペインを横断していくっていう感じかな
そうなんだね、
うん、
たくさんある巡礼路のうちの一つなんだよね、
う
ん、
そうそうそう
え
サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路っていうのはサンティアゴの町にまで行くんだけどもそこに行くまでの道はいろんなとこから出ているわけ
たくさんあるんだ、
うん、一本の道だけじゃなくていろんな道があるんだけれども
各方面から行けるようになってるってこと
んそうそうそう、うん、
例えばスペインの南の方から行く人もいるわけだ、
うんうん、そう
ポルトガルから来る人もいたりとかするのかな
そういうことになりますね
そういうことかその中でも一番有名なのがロミさんの歩いた道ってこと
そうフランス人の道って言います
おしゃれそうな道ですね
そうだねおしゃれ
だわ分かんないけど
フランスイコールおしゃれみたいな
おしゃれなステロタイプ
いいんじゃないそういうとこから始まるでしょ
そうだね
でも一番メジャーで一番歩きやすい道なわけよそんだけ人が通るってことは、うん、設備がそれなりに
整
えられてるっていうことで、
ね、一番初心者でも歩きやすいってことかな
それはね一概にはなんともいやでもそうだね設備があるっていう面で言ったら初心者でも休憩をしながら行けるっていうことになる、ねうん、
なるほどね、
うんうんうん、じゃあそもそもねなんでそこに人は行こうとするのかっていうことを伝えておきますね、
はい、
サンティアゴ・デ・コンポステーラっていう大聖堂があるんです
あ
その街の中に有名なあの世界遺産ですそれも、
うん
はい、
でその場所でイエス・キリストの十二使徒の一人聖ヤコブという人のお墓があることが発見されたんですね、
はい、
随分昔に、
うん、
で、それを記念してそのお墓の上に大聖堂が建てられたと。
なるほど。
その建物をじゃあみんな目指してい く。
そう、だからみんなはそのヤコブの意外にお参りに行くっていうかさ、うん、
なるほどね。
それをしたいわけですよ。
まあ、そこら辺の話とある番組でいろいろ喋ってましたね。
そうです、喋ってましたね。
あの聖ヤコブのこととか、まあ、歴史とか道の詳しいねお話については、私が過去に出演しましたたびたびプロジェクトのシャッフル企画、
そうですね、2014年の4月でしたね。
そうだね、あ、そうか、
エブリルフールだからね。
エブリルフール企画で、はい、池世界遺産と雑学の旅という番組の第16回で話してますので、よかったらそちらも参照していただきたいなと。
そうですね、より詳しいことが分かると思いますね、う
ん、チャイさんが、ね、チャイさんがほぼ喋ってくれてますけどね
楽しそうでしたもんね、チャイさん
ね
すごく分かりやすかった。
そうだね、
うん、で、そのヤコブのお墓が発見されたって言われてるのが、まあ、西暦800年、
うんうん、結構古いね、
うん、
結構古いですよ、
うん、
でそれ以来もう1000年以上経ってますから、1000年以上を超えてまだね、なお現在までも聖地として巡礼者がその場所を訪れてると。
なるほど、随分年季の入った聖地だよね。
年季が入ってるよ。
入ってるね
だから聖地なんじゃない。
聖地だね、昨日作ったような聖地はないよね。
それありがたみないよね。
ないよね、
うんうん、
で結構ね、知らない人も多いですよ、日本だとやっぱり。
そうだね、なかなかね、
ヨーロッパは割とメジャーなんだと思う、
うん
うん、で、まあ、日本でね、私がこれからスペインの巡礼行ってくるわって言うと、
うん、
周りの友達知らなかったりするの、
うん、
そういった時に私なんて言ってたかっていうと、スペイン版お遍路さんなんですよ、ね、と、
四国の、
四国の88カ所お遍路さんは、まあみんな知ってるでしょ。
まあなんとなくね、ぼんやりね、
そういうのがあることは知ってるじゃない。
そうだね、
うん、だからそういった説明をしていくと、ああそうみたいな感じで理解してもらえるんだけど、
うんうんうん、
じゃあ四国の88カ所巡りとどう違うんだと、うん、
なるほど、
言うとですね、これは弘法大師の修行したね、88箇所のお寺を巡っていくっていう旅ですよね、
うん、
旅じゃないけど、
ね、まあ巡礼だよね、
巡礼、
まあ、修行だよ
ね、ある種のね、
遍路っていうね、
うん、お遍路さんね、
まあ霊場礼拝していく道なんですけれども、うん、これもね、
うん、
結構歴史が古いんだけど、
うん、
スーさんどれぐらいか知ってるだろうね、もちろん
試してる試してる。
なんでスーさん弘法大師ぐらいの感じじゃないの。
何それ、風貌がってこと。
スーさんの風貌。
そう、高野ひじりとかが活躍してた、活躍し始めた時代ってことかな。
いや、わかんない
そういう旅
ぐらいか、
だいたい江戸時代で旅ブームの起こるのって江戸時代ぐらいじゃない。
ああ、じゃあもっと古いのか。
もっと古い、
古いんじゃない。
個別のお寺への信仰みたいなのっていうのは当然もっと古いと思うよ、うん、あの香川県にさ、
うん、
善通寺っていうところ、弘法大師が生まれたお寺とかあるんだけどさ、
うんうんうんうん、
そこに対する信仰なんてすごい古いしさ、
うん、あ、そうだよね、
だから多分88あるけど、
うん、
その中でもこう聖地になったっていう時期ってかなりばらつきがあるんじゃないかな。
そうかもしれないね、
うん、
そう、これもね、
うん、
ほぼ一緒ぐらいなんですよ。
あ、そんなに古いんだ。
1200年も続いてるらしい。
ちょっと信じがたいけどね
ちょっと上乗せしたかもしれない。
うん、
なっちゃった。
いや、こんなこと言ったら怒られちゃう、うん、
まあただその、うん、88コンプリートでこう回るような習慣だったかどうかはわからないけれども、そう、個別にこう弘法大師とゆかりの深いお寺に関しては、うん、でも弘法大師って平安時代初期ぐらいの人だから、
うん、
そもそも800年代ぐらいでしょ。
ああ、なんでじゃあこう、あ、
そんな同時ってことはないと思うよ。
でもさ、こう結構古い歴史のことって曖昧になってることもやっぱり多いからね。
まあ、
ね、このさ、例えばね、
うん、
ヤコブの意外に、まあ、お参りに行く巡礼路って言っても、
うん、
私がすごい不思議だったのは、
うん、
この中には何が入ってんだろうってうん伝説めいたことも割と多いとは思うよ。
まあそれはね、
うん
うん、よくあるキリストの聖外風の問題とかね、うん、
まあね、
うん、
まあ、こんなこと言ってね、
うん、
ま
あ、この辺はね、
うん、怒られちゃう。
そんな疑いを持ちつつ巡礼していたんですか。
疑いではないです。 不思議に思ったんです。
ああなるほどね、はい、まあ、全ての宗教は奇跡から始まるからね。
まあそんな感じでね、うん、同じぐらい歴史があるんです。
ほうほうほう。
だから似たような感じかなとは思うんですけど、
うんうんうん、
四国遍路は88箇所で朱印をもらって巡ってくっていうイメージがありません？だからあの周りの人からね、あ、じゃあいろんな教会を回ってね、
うん、
歩いていくのっていうふうに聞かれたんだけど、うんうん、そうではなくって、サンティアゴデコンポステーラの大聖堂までずっと歩いていって、そこを目指すっていう道であって、うん、だから教会を必ずしも何箇所回らなきゃいけないとか、うん、そういう決まりはないんですよ。
目的地は一箇所みたいな感じなんだね。
だからいろんなとこから道は出てるんだけど、目的地はその一箇所、
うん、
そこに行きたい。
なるほど、
うん、そういう道です。
どっちがいいんだろうね、いろんなところを回りつつ進んでいくのがいいのか、
一目に行くのか、
一個のでかい目的地に向かっていくのがいいのか、
でもね、その一個の目的地に向かうんだけど、その間にはもちろんいろんな教会を絶対に通るから。
ああなるほど、寄れるんだね、
う
ん、
マストじゃないけど、まあ、よりそういうところに寄りつつ進んでいくわけだ。
教会を見ない日はないから ね、
なるほどね、
絶対に町に教会はあるから、どんな小さな村でも。
そうだね。
それは朱印みたいなのがもらえるの、日本で、
うん、あのスタンプを集めていくっていうか、
うんうん、
もちろんそれも集めてなくてもいいんだけど、
うん、
いろんなあの宿とかね、
うん、
バルとか、
うん、
で教会とかでもだけど、
うん、
印鑑をもらいながら先に進んでいくんですよ。
そういうのもあるんだ、
うんうん、だからちゃんとその巡礼手帳っていう台帳みたいのがあって、
うんうん、
そこに押してってもらう。
でそれ日本で発行してもらうの？
うん、日本でも発行してもらえるし、現地でも買える。
へ
え、その手帳がないとね、あの宿に泊まれないことになるんです。
ホタテ貝つけてたらいいんじゃないの？
違う。
あの見たままの印鑑みたいな。
あれ違うんだ。そんな効力を発揮しないの、あのホタテ貝は。
ホタテ貝をつけて歩くっていうのが、まあ、巡礼者の証なんだけど、
うん、
でもあの
違う、
ホタテ貝つけてても宿には泊まれない。
あ、そうなんだ。
巡礼者手帳が巡礼をしてますよっていうことの証みたいな。
そう、だからもうそれがパスポートなの。
そっちの方が大事なんだ。
そうだね、
うんうん、
ホタテ貝ももちろんみんなつけてるけど、
うんうんうんうん、
でもホタテ貝例えばさ割れちゃったとかさ、
うん、
カバーして見えてなくても別に問題はない。
そうなんだ、
うん、
意外と
ヤコブのシンボルだからね。
あ、意外とシンボルとは重要性が低いのに初めて気づかされたね。
効力を発揮するかどうかって言ったら、
うん、
それ巡礼パスポートがないとどうにもならないから、
うんうんうん、
巡礼手帳はなくしたくないよね絶対。
なるほど、
パスポートと一緒だもんね、
う
ん
う
ん、
そっか。
しかも自分が追ってきた足跡のスタンプをなくすことになるから。
そうだね、
大事だ。
そうなんですよ。でその、スタンプが集めていかなきゃいけないのは、最終的にね巡礼証明書っていうのがもらえるんです。
なるほど。
でサンチャゴまで歩いた
証拠というか、
証拠になるんですよね。
へ、それスタンプ押してなくても大丈夫なの？なんか
途中抜けてるってこと？
うん、
うん、最初に押して、うん、最後に押してちゃダメなの？
ダメ。
あ、ダメなんだ。
ダメなんだ、
う
ん、
証明書をもらおうと思ったら、
うん、
最後の100キロを徒歩で歩いたという証明が、
うん、
1日にスタンプ2個あることっていう。
さすがだね。え、もしかしてさ、そのスタンプって日付までついてる？
ついてる。
あ、
結構厳しいね。
厳密だね。
でもそれがね、さすがスペインだなって思うのが、うん、自分で書いたりするんだよ、ね、
日程調整できちゃうんだ。
え
自分で日付書いたりしちゃうから、
うん、
宿とかはほら書いてくれるけど、
うん、
バルとかね、
うん、
自分で書けるから、
うん、
もうそれはやっぱりこれ巡礼路だから、
うん、
もうそれはもう本人に、
あ、なるほど、
ま、任せられてるわけだね、
うんうんうん、自分の心だからか。
そんな不正までして証明書もらって嬉しいかと。
そう、そもそも必ずしも証明書がいるかって言ったらね、それは
その
人の歩く理由になるのね、よるから。
なるほど、
なるほどね、
うん、そういう感じなんですよ。なんかね、ヨーロッパではその証明書があるとその履歴書とかにも書けるとか、
あ、
そういうのもあるんだよ。
歩きました。
で今ほら就職難だったりするからスペインとか、
うん、
そういうのをやったってことを、
少なくとも800キロ歩くだけの根性はありますと。いうことを示すわけですね。
そうだね、
いろんな形があるもん
ね、うん、あるもんですね、
ま
あ、
アピールにもなる。
アピールでなんかガンジルス川でバタフライをする人もいれば、いろんなアピールの仕方があるんですね。
あるんですね、
あ、でもう一点、その証明書絡みなんですけど、
うん、証明書絡みで
歩いたら100キロ、
うん、
100キロ以上っていう決まりがあって、
うん、どういうこと？
どういうこと？
歩いていくなら100キロ以上を、うん、あのサンティアゴでコンポステーラまで歩く。
分かった分かった。巡礼の最低の基準が100キロなんだ。
そうそうそうそう。
100キロ以上から
歩いてないと巡礼したとは認められない、
うん、そういうことか、
うん、ああそっか。別に歩いて巡礼じゃない人もいるってことね、途中までは。
まあ車で近くまで乗りつける人もいるでしょう。
某たびたびプロジェクトの総帥は、うんうん、なんかあの何でしたっけ、
自転車バイク、
あ、なんだっけ、
あれあれ、あのこの乗り物、
なんだっけ、あれ
なんだっけ、
なんだっけ、なんだっけ、フェントレア
ボード、ボード、ボード、
違う違う違う違う違う、セグウェイ、セグウェイ、
セグウェイ、
セグウェイで巡礼したいって言ってました。
何の意味が
でしょ、突っ込んだんだけど
楽したいところ
だ
ね。
あ、なんか違う理由をなんか、うん、いっぱい言ってたけどね。だから極端な話、セグウェイで巡礼しても最後100キロさえ歩けば証明書がもらえるってこと。
セグウェイでその100キロ地点まではとりあえず行っちゃった。
そう、行っちゃって、う
ん、いやいいんだよ。だからもう電車で100キロ地点まで乗り込めばいい、いい話。
へ
だけど、うん、決まりがあるのはその歩いて100キロ、
うん、
セグウェイではダメだね。
セグウェイっていう項目がね聞いたことない、うん、
企画があるだね、
うん、まあね、どうなんだろう、セグウェイ見かけなかったな。
いないだろうね、そんなフラチな
ねえ、不届きな
厳しいんじゃないかな、セグウェイ道の、
あ、結構デコボコしてて、うん、未舗装のところもありそうだよね。
そうそうそう、あ、
そっか。だあとは自転車なら200キロ以上、
うん、200キロ
以上最低ライン。
乗り物に応じてあるんだ、
そう。あとは馬、うん、
馬
馬
馬
馬
馬に乗る。だから昔からね、昔の人とか馬とかで
行ったりしたんじゃない。車がない時代はそういうことか。
なるほど、ドンキーホーテみたいな感じで。
そうそうそう、いや実際ね、巡礼路をね馬で歩いてる人もいたよ、う
ん、いるんだ。
ただそれは多分巡礼者っていうより地元の人かな。
住んでる人じゃないの？
そう、住んでる人
農家の人じゃないの？
別に証明書いらないんでしょ、
う
ん、
いやいや、うん、でもね、うん、びっくりなことにね、うん、あのまあ人間はそうやって歩いてて、うん、その人が愛犬を連れてるとかね、そういう例もあるんですよ。
へ
え、犬と一緒に巡礼してる人とか、
うんうんうんうん、
そういう人は結構何人か見た。
うん、
であとはもう家にはもう置いたままにしておけないわっていうスペイン人のおばちゃんが、
なるほどね、
鳥かごにカナリアを入れて持ち歩いて巡礼してるとか。
それはちょっとした苦行というかある種の修行だね。
それどっちにとって、カナリアにとって、
両方だね、うん、
いやでもね、うん、これはね本当大変だと思う、見てて、うん、話も聞いて思ったけど、うん、やっぱ命ね、あるものと旅することは、うん、そんな簡単じゃないし、
うん、
で宿が一緒に泊まれないから、犬とかね、か動物入れられないから、うん、からそれなりにしつけておいて犬を外で待っててねっていうふうにできるか、それかも野宿、うん、一緒に野宿してる人も何人もいた。
それは厳しいね、
そっか。じゃあ本当いろんな人が巡礼してるんだね。
本当ね、面白いですよ、
うん、
だ朝ね橋の上を歩いてたらね、うん、パッと川の方を見たら、
うんうん、
その川べりでね、うん、寝袋で寝てるおじちゃんがいたの、
う
ん、いやもうここは朝日が綺麗だよとか言って、うん、いやそれでも大変だったねとか言って、
うん、
行ったら隣で犬がちょこんと待ってたりとか、
ね、なるほどね、
してるんですよ。
うん、
いやそういうだからもういろんな人がね歩ける道。
年齢層としてはどうなの？
年齢層はね、
うん、ある程度若くないと、うん、そんな800キロなんて大変じゃない、
うん、そう思ってたんですけど、
うんうんうん、
例えば日本人で言うと、
うん、
ほとんどっていうか、まあ、多くの人が60代以降、
あ、もう、
ああ、もうお遍路世代だ。
お遍路世代っていうの、う
ん、わかんないけどなんかイメージとして
もう退職して、
うん、そうそうそうそう、
だから退職してやっぱり時間がないとまとめて歩けないから、
そうかそうか、うん、2ヶ月の休みってなかなか取れないもんね。
ヨーロッパの人は割と若い人もいるんだけれども、
うん、
結構ねアジアの人とかはやっぱり60以降が多くって、
うん、
で私はずっと一緒に歩いてたのが85歳と79歳の夫婦。
すごいね、
これがね
本当にびっくりしましたよ、うん、こういう人もいるんだと、
うん、
むしろもう私たち本当若手で、
ひよこだね、
私と一緒に歩いたんですけどね、
うん
うん、
へ
え、
だけど子供もいるよ。
子供もいるんだ、
うん、だから、うん、まだ小学校に入らないぐらいの子を連れたヨーロッパの、
うん、あもうファミリーで、
そうそうファミリーっていうか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが連れて歩いてるとか
孫連れて、
へ、うん、あとは本当赤ちゃんを自転車に乗っけて、
うん、
っていう巡礼者もいる、
いろんな人間模様があるね、
だからね本当にもうあらゆる人に開かれてる道だから、
うん
うん、いろんな人がトライできる、
もうスペイン人だけじゃなくて、まあ、フランス人の人も来るだろうね、
フランス人も多いし、うん、やっぱりカトリックの国はね
広くイタリアであったりとか南米であったりとか、
そうだね、うん、南米の方もいるけど、まあ、少ないけど、そうだね、ペルーとかブラジルも多いでしょ、
すごいね、あらゆる世代人種を超えて、
超えて、
そうアジアはやっぱり韓国日本だね、
あ、韓国はカトリックの方多いからね、
そうそう、そうなんですね、教の人がね、結構日本より多いから韓国人は多いと思いますよ、うん、
でもさロミさんキリスト教徒じゃないよね、
そうだね、
しかもヤコブのこのその意外のなんていうか性性、
はい、
性遺体というのかな、性遺物というのかな、
うん、
そういうものに対するこう疑いの気持ちを持ちつつ
疑いじゃないですよ、平を招きますよ、それは
純粋に何が入ってるのかな、
何が入ってるのかなって思いつつ、
いや
それ道の途中で思っちゃったの、
いや思ってなかった、歩いてる時はもう一心不乱に歩いてる
もしかしてついて一番感動する時に思った、
いや後から思った、
後からか、
うん、友達と話しててさ、
うん、
そういえばさあれ結構小さめの箱だったの、
うん、
あそうなんだ、
もうすごい管理はすごいよ、うん、牢屋みたいなところに入ってんだけど、見てさあれ大きくもないし、
うん、
コフィンなんていうんだっけ日本語で、
棺桶、
棺桶じゃない、もうちょっと言い方なかった、
棺、
あそう棺、
うん、
棺にしてはね、
うん、
ちっちゃいよ、
うん、
まあ例えばそのヤコブさんが、
うん、
そのミイラ化した状態に入ってるんだったらそれは大きくて済むけど、
ね、うん、
お骨になった状態だったら骨壺とかちっちゃいじゃん、
だからそうは思ったんだけど、うん、それにしてはまた大きいんだわ、
中途半端に
だからちょっと気になっちゃっただけ
あそうなんだ、
そうなんですよ、
どういう状態で入ってるのかとかそういう情報はなかったの、
いやだからそういうところに関しては全然、うん、情報は全くないよね、私が聞いた中とかは、ああ
もう神秘な、
神秘な感じ
に包まれてるんだ、
うん、
まあ、そこ掘り下げないんじゃない、あの信者の方、
信者の方はね、
うん、きっとね
多分どうでもいいのかもしれないね、
まあまあまあまあね、うん、うん、
そんなこと言ったら多分信心が足りないとか言われちゃうよ、
罰当たりって言われちゃうよ、
あそう
ごめんなさい、罰当たりなラジオでどうも、キリスト教関係者の方どうも申し訳ありません、
すいません、
気になるのがさ、
うん、
今まで話してきた中で、
うん、
ロミさんがそんなこう800キロっていうすごい長い道をさ、
うんうん、
2ヶ月間もかけて一生懸命歩く理由が今の段階では見つからないんだよね、
あ聞いてた中で、
そう聞いてて伝わってこないんだよね、
うん、そうだと思うんですよ、だってね初めはね、
うん、
そういうスピリチュアルなものをね、
うん、
信じて私は歩いたわけじゃなかったから、
もともとのきっかけは
何なの、
もともとはやっぱりスペイン好きだったから私、
うん
うん、でこういう巡礼路があるっていうのは自然とね情報で入っていて、
うん、そうだよね、うん、
でやっぱりさ憧れるじゃない、ホタテ貝つけて歩きたとか
格好から入ったんだな。
私は格好から入りますよ。
そうか。
ちょっと意外だったね。
なんで？
こう何か秘めたる思いがあるのかと思った、
ね。誰かの熱い思いを聞いて感化されたとか。
とか。
そんなことないね。
あ、そうか。
ホタテだったんだね。
うん、だけど、そういう、なんていうの、巡礼路があるって知った時から気にはしてて、
うん、
心の中にずっとあったわけ。
うん、何か惹かれるものがあったのかな。
うん、そう。で、本当に揺れ動いたのが、
うん、
巡礼者を実際に見た時。
うん、
あ見たんだ、
ホタテ貝をつけたバックパック背負った人をスペインで見たんだよ、
へ
え、それがどれくらい前なの、
それが多分スペイン旅行に行ってた2、3年ぐらい経ったかもしれないね、
それは何、グラナダに行った時、
うんとね、グラナダに、うん違う、友達と普通に旅行してて、
うん、
うん、アンダルシアで見たんだけど、だから巡礼終わった後かもしれないね、うん、その人が、
なるほどね、
うん、その時にもう確実に私は行きたいと、いつか行くって心が揺れ動いたわけよ、
う
ん、うん、巡礼者を見てからね、
うん、
だけどそれからまあ数年が経過してくるね、
うん、
でもやっぱりその思いがねずっと心にあって、
うん、
で あのまあ、私仕事柄ね、うん、生活も不規則だし、うん、ずっと運動不足で、
うんうんうん、
実は私コンビニまでも車で行っちゃうぐらいの歩かない人だったの
なるほど、
うん、今でこそ車をね手放しましたけど、
うん、
本当に歩かない運動不足の人 で、
うん、
でこれはもうそろそろね運動もしないと、
うん、
やっぱり800キロっていう道のりをね、
うん、
歩こうと、
うん
うん、そんな理由なんですよ。
うん、
じゃあ動けばいいじゃんって思うそうそう別にね運動すればいい話なんだけど、
うん、
一つの理由としてあのスペインの北の方を私行ったことがなかったの。
なるほど、
うん、南の方か、まあ、マドリードとかバルセロナとか、
うんうん、
あの辺りだったから北スペインを一気に見て回れるじゃない歩いて。
確かにあんまりその北西の方って一般的にあんまりこう観光客が行くような場所じゃない。
あんまりない感じなんです。
なんか、うん、あんまりパッとその聖地以外思い浮かばない、うん、
ただ今はあのバスク地方とか、
うん、
あの食事が美味しいっていうので、
う
ん、5つ星レストランだっけなんかあるじゃない、
うんうん、
フランスとスペインの国境のあたりの、
うん、
あの辺りは結構注目されてて、
うん、
行く人もいるかなと思うけど、やっぱりね、うん、なかなか行く機会もないから、う
ん、まあ確かにね、うん、
これを機にって思ったのと、
うん、
あとは同じ気持ちを持った友達がいたっていうことだよね。
そうだね、
うん、
やっぱそれ大きかったんじゃない。一人だったらちょっと行く気にならなかったでしょ。
私一人だったら不安だったもん、
うん、
あそっか、うん、
で同じ頃に同じように憧れた友達がいたから、
うん、
もうねタイミングがすごい良かった。
なるほどね、
うん、
あこれでなんかちょっと腑に落ちた、
うんうん、旅はタイミングって大事ね、うんうん、
腑に落ちた、
うんうん、そう
ようやく腑に落ちたよ
長かった
今までよっぽど腑に落ちんかったよね
うんちょっとね
走ってみて ね
加工から入るし、
うん、
運動不足だからとか、
ね、パテナがちょっとポンポンって
飛ん
でたけどね、
うん、うん。いやだからもう旅してるぞ、ね、してる人だったら分かると思うけど、うん、やっぱりタイミングとかってすごい大事
だから、そうだね、
うん、でもう2人の意見がもう完全に一致して、
うん、盛り上がったわけだ。
そう一致して、うん、不安な巡礼もね背中を押されるようにどんどんどんどん準備が進んでったわけ、
うん
うん、で友達は結構スピリチュアルな理由っていうか、
うん、
まあ私とは全然違う理由だったと思う。
あそうなんだ、
うん、
いつかそういうね話も聞いてみたい、
ね、聞いてみたいですね、
うん、そうだね、うん、友達に関してはもう修行っていう気分で行くっていう感じだったから、
そこの温度差は大丈夫だった最初。
うん、
うん、大丈夫だよ。
あそう。
あそう
で私の友達はもうこの巡礼はね導かれてたっていう表現をしてたんだよね。
運命的なものを感じていたと。
だけど、
うん、
それそんなさスピリチュアルな気持ちもなかったから私は、
うんうん、
私こそそれは腑に落ちなかった。現実的じゃなくって。
なるほど、
うん、ヤコブなんだみたいな
ああもうずっとそれ頭にあったんだね
のはあったんだけど、
うん、
行ってみて、
うん、
これは本当にね不思議な道だと思う。
ほう、
うん、そのだから宗教の話とかするとさ、
うん、
ちょっと難しいけども、
うん、
なんかこう押されるっていうか導かれるっていうものあると思う。そういう言葉を使っている巡礼者は何人もいた。日本人でも。
そうなんだ、
うん、
あじゃあいろんな
人に、まあ、なんかそういう、うん、導かれるようにここに来たと思うっていう人は多くって。
この広大な北西のスペインの大地を見て思ったわけですか。
なんだろうね、歩いていく中でどんどんそう思ったり、もう不思議なことが結構起こるわけよ。
え、例えば？
だからさ、それを偶然と言ってしまえば、全然偶然で、ね、済んでしまう話なのかもしれないけど、
うん、
なんか全てがだからそのタイトル通りね、
うん、
巡り合わせられてるんじゃないかって思うような瞬間が何度もある。
それは何？人との出会いとかそういうことか。出会いとかは
大きいよね。こんなさ、絶対もう会えないと思ってた人に、
うん、
いきなり会えた
とか。宿でばったりとか。
そう、もう完全にもうね、三茶号に着いたとしてもこの人とはもう会えないだろうなって思ってても、
うん、
このタイミングで会えるかとかね。
なるほどね。
で会いたいな会いたいなって思ってた人が現れたりするのよ。
なるほど、
って思うの。
なんかいろいろドラマがあったっぽいですね。
そうですね、
うん、
うんそんな感じですよ。不思議なんです。私がこの道を一言で表すなら、
うん、
不思議な道って、私はそう言うかな。
あ、なんかちょっと初めて歩いてみたいとちょっと思った。
そんなに私アピールできてなかった
ん
ですか。
いや、ごめん、今一つこうピンとこないじゃない、うん、なかなか歩、ね、実際にこう歩いたこともないし、
まあ、キリスト教徒でももちろん
ないし、うん、まあロミさん以外にもいっぱいね、
うん、
巡礼者で歩いてる人がたくさんいたと思うんだけど、
うん、
こう他の人がどんな風に考えて歩いてたっていうのもちょっと
気になる
よね。気になるよね、
う
ん、
そう、それね、私ね、聞き込み調査しました。
あ、そうなんですか。
現地調査。
うん、
調査、
現地調査してきたよ。
うん、
うんうん
うん、
この道はね、年間にね10万人ぐらいの巡礼者が来てるんだって。
ほう、
うん、
多分もっと多いと思う、今は。
実際には、
うん、実際には多いと思う、うん、だからフランス人の道っていうのはかなり人が多くって、
うん、
で、まあ、会って話が弾んでくると、
うん、
だいたいなんでこの道を歩いてるんですかっていうのも、うん、
まあ、なるよね、
うん、なるよね、
うん、
ある程度国籍を問わず私は質問した、
うんうん、
その結果、
はい、
アンケートの結果、
アンケートの結果かなり偏ってますけど、人数そんな多くないです。
あ、そうか、うん、
やっぱりね、カトリック教徒って人はいたね、
まあ、まず、だ、まず、うん、そうでしょうね、
それ歩くよな、
ね、
まあね、
うん、それは当然だよなっていう感じの人もいれば、やっぱりあとは精神的理由、
お
う、うん、精神的なもののために歩きたいと思ったって人が多くって、マインドとか言ってたね。
あ、
だからもうそれは国籍問わず精神的なもので歩いてるっていうのは多かったと思う。
うん、
でも日本人巡礼者に限って言うと、
うん、
やっぱり登山が好きとか、自然がとにかく好き、
アウトドア思考が極まって巡礼しちゃったタイプだ。
うん、だからその巡礼っていう意識よりは歩きたいっていう意識で歩いてる、
トレッキング
みたいな、そういう人の方が多いかなっていう感じがしたね。
なるほどね。
私たちぐらいだったよね、喋った中でその登山とかも全然してなくって歩き慣れてないって人は、
うん、
ほとんどの60代以上の人は登山してる。でもみんなこう娘さんのことを思いながら最後まで行ったとか、自分の病気のことを思ってとか、
おお、願掛けだ。
結構そういう人も、うん、
うん、
奇跡が起きる道って言われてるから、一応ね。
そうなんだ、あ、うん、それ初めて聞いたな。
ねえ、なるほど、
うん、それやっぱり歩けば功徳というか、
まあね、
そういうのがあるわけだね。
うーん、
あるでしょうね、800キロも歩いたら、
うん、
ただね、これでも構えなくってもよくって、
うん、
本当ね、本当に歩けると思う。スーさんもマーさんも。
あれ、ふみこ結局行く前になんかトレーニングしたりとか、
うん、
登山に一回行ったのは聞いたんだけど、
うん、
その後なんかしてたの？
してない。
わあ。
だから駅まで歩くのと、うん、犬の散歩だけ。
あ、
日常のそんなんしか歩いてなくて、うん、まあ、忙しかったのもあったから。
うんうん、
そんなんですごい不安な中でね、
スタート
したけど、
ね、う
ん、結局やっぱり自分がどれだけ歩けるかとか、
うん、
自分がどれだけ荷物を持てるかとかさ、
うん、
自分の限界を知らないと歩けないと思う、うん、
なるほど。
あと無理しちゃダメだし、
うんうんうん、途中でね、リタイアした人の話とかもたまに聞くからね、
うん、あ、そうなの。
うん、私の知り合いの方もやっぱりいたんだけど、途中で膝を悪くしちゃって、
うん、
泣く泣く断念して、
一番多分リタイアするのが多いのは 2,30 代だと思う。
あ、無理しちゃうんだ。
無理するんですよ、歩けると思って。
そっか、
だから本当に自分を知らないとダメなんだよね、これ多分。
意外だね、年寄りじゃなくて若者がやられちゃうんだ。
ね、もうちゃんと自分の容量を知ってて、やっぱそういう経験なんじゃない？
なるほど、うん。登山とかもしょっちゅう行ってるね。
行ってる人もだし、その精神的なものをちゃんとコントロールしてるんだと思う。だからこれぐらいまでなら自分は歩けると。
うん。
うん、で、これ、こんななんていうの、安宿、
うん、
ドミトリーなんかだったら私は泊まれないから、
うん、
それなりのホテルを取って、この日は休みますとか、上手に調整してるんだよね。
なるほどね。
60代以降ぐらいになると、でも 2,30 代はもうほんと無理して、
うん、
膝壊す、
うん、
豆できて感染する、
うん、
そういう人はいっぱいいる。
意外だね。
へー、面白いね。
だからそういう面でもね、面白いですよ、うん、必ずしも若くて体力があれば歩けるっていう道じゃない、
うん、
スポーツとかとはやっぱ違うんだよね。
そうだね。だって別に 決められた期間があるわけじゃない
から。ないからね。
1日10キロだっていいわけだから。それを50キロ歩いちゃう人もいるし、
1日10キロとかだったらできそうだな。
そうだね。
ちなみにその宿っていうのはどれぐらい点在しているの？
宿がね、そこが問題になるんだけどね。宿があるとこまでは行かなきゃいけなくなっちゃうから、
うん、
結構あるけど、ない時は15キロぐらいない時もあるから、そこはもう
頑張って
歩くしかない。でも一日のすることは歩くことなんですよ。
そうだね、
巡礼は、だからそれだけを目的にね、一日過ごせれば、そんなに難しくはない。
なんかだんだん経験したらしい喋りになってきたよ。
はい、できますよ。
重みが、だんだん重みが出てきたよ。
ね、思い出してるんだろうね。
思い出しちゃったね。
結構面白い人とかもいっぱいいたんじゃない？
面白い人？ていうかね、この道はさ、あれなんだよ。多分なんて言ったらいいんだろう。私ブログとか全然見ていかなかったの。
情報なしで行った。
ブログとかを見るっていう意識が全然なかった。今までそういうことしたことなかったから。
ああ、なるほど。
旅行前とかも。でもう情報が全然ないみたいな感じ でただ一つこう日本で有名なのは、あのカミーノで友の会、日本のサンティアゴデコンポステラのその友の会っていうのがあって、その友の会が出してるなんか公式みたいなガイドブックがあるんです。
ほう
それだけは見てたの。でもそれはほらその人の体験とかは何も載ってないから、
淡々と情報が続いてる、
この町はスーパーがありますとか、
情報ノートだ、
どこどこには何があるとか、そういう説明ぐらいしか見てなくって、だけどこれね、多分もうほんとそれぞれの旅と一緒だけど、道があるっていうかさ、
生き方があると
、同じ道で同じ道を歩いてるけど、それぞれに体験することは全然違う、
違うし見る風景も違うし、
スーさんが言ったのと私が言ったのだったら、
感じ方が違うだろうね。
全然違う感じ方をして全然違う巡礼をすると思う、
するだろうね。僕らって結構建物の細かいとことか見ちゃうだろうからね。
そう
ね、
なんかたどり着けなさそうする、
多分ロミさんよりも間違いなく遅いよ。
教会とかも素晴らしいのあるし、ね、ローマ時代の建築とか多いから。
いいね。
例えばその周りの人に影響されて変わっていく巡礼もあるし、
あー、そっかそっか、
ただただもう急いで早く着きたいっていう人もいるし、
いるんだ。
そうなるとね、本当それぞれの巡礼があると思うんだな。だから一概に私の巡礼がこうなんていうの、参考になるかって言ったらそうじゃないなと思う。
それは歩いてみないと分からない、
分からない、ね、
だと思う、本当にそう思う。
じゃあ最後、私からの最後の質問していいですか？まあ、これ実は一番気になってたっていうか、まあ、最後に聞こうかなと思ってたことなんですよ。まあ、ロミさん、まあ、今回800キロの、まあ、正確には900キロか。
そうそう、あのサンティアゴでコンポステーラからさらにちょっと行く道があるからね、
海岸の方に行ったりとか、結局最終的には900キロ
歩いて、最終的に900キロ歩いた、
まあ、聖地に向かって、旅した後、何が変わりましたか？
あー、自分が変わった点ね。
そう、何を得て何を失ったか、まあ、失わなくてもいいんだけどさ。
まあ、聞きたいよね。
得るものがあればね、失うものもあるかもしれないでしょ。
これはね、あの終わってから巡礼が、巡礼者同士でも集まったの、日本でね、けどね、そんなすぐにやっぱり変わらないよね。
お、
と思う。これ友達も言ってたけど、やっぱり影響はされてると思う、巡礼をしたっていうことで、自分の考えにね、でもなんかすぐにそれが何かに変わるかって言ったらそうではないような気もするんだわね。だけど確実に変わったのは強くなったよね、
肉体的にも精神的にも。
精神的にはどうかなと思うけど、ただ自分ってこういう人なんだなっていうのは、なんか見つめられた気がする。
考えてる時間も半端なく長いだろうからね。
でもね、初めはいろんなこと考えてたけど、どんどん頭が真っ白になっていくの。
ひたすら無心で歩くようになるんだ。
歩くことが楽しいって思い出すと、頭の中がいろんなこと消えて歩くだけになるっていうかさ。
あ、それは何かこう
邪念が消えるんかな。
本当にあれだよね、修行してて。
あ、そうかもしれない。
ある意味この高層の瞑想状態みたいな、武道の達人の境地みたいな。
ねえ、
だ初めのうちはそんなとこないよ、 もうピレネを超えるから、うん、もう辛いわ、もうしんどいわ、なんでこんなことやってんの私とか言って、うん、
あ、迷いと雑念だらけなわけだ、
うん、そう、道もそんな感じなんですよ、
あ、険しいしね、ピレネの山脈を超えるわけだ、
うん、と思ったらふっとね、うん、田んぼじゃないや、あれはなんだ、小麦畑か、
うんうん、
小麦の畑が一面に広がる大地になるわけ、
うん、
で初めのうちきれいって写真バシャバシャ撮るよね、うん、もうとにかく遮るものがない、うん、建物もない、
うん、
見渡す限り小麦畑、
うん、
すごいきれいって思うんだけど、もうそれがだいぶ続いてくると、
うん、
どんどんなんかこうなんか考えることもさなくなってくるっていうか、
うん、
無心にならずにいられなくなるっていう
か、毎日毎日同じ
歩くことに集中しだすんだよね、
そうか、うん、
無我の境地ってやつ、
うん、
だからそのあの道の過程もうまくできてるなと思っちゃ
った
、なるほどなるほど、
なるほど、
そうか、だからもしかすると一番有名な道なのかもしれないし、
どうなんだろうね、でもね他の道だとね宿が減るからぐっと、
うん
うん、もっと辛い旅になっちゃうかな、うん、
40キロも歩かなきゃいけないし、
うん、わー大変だ、
あー大変だ、
マラソンじゃないか
そうだねフランス人の道はね結構バルもあるの、
うん、
うん、じゃあ途中途中
そうそう休憩したりとか、
うん
う
ん
う
ん、
さぞかし飲んだんだろうね、
いやいや歩いてる途中飲みませんよ
素晴らしい、珍しい、
1回だけ飲みましたけど、
あ、そうか、まあ、まあそんなもんでしょ、
ただね、スペイン人なんかはね、うん、結構ワイワイこう楽しく
楽しく、
うん、歩いてる人なんかはあのバルで飲んじゃったりしてるよね、
なるほど、
ね、ドイツ人とかビール大好きだよね、うん、みたいな、
なんかフェイスブックで見た画像でスペイン人だったかな、なんか踊りながら歩いてるやつとかいたよね、
うん、あー私あの道の途中で踊りましたよ
郡上踊りですか、
郡上踊りやるかいそんなとこで
やってくればよかった
そうだね、
うん、
郡上踊り披露すればよかったけど、
ね、うん、
そうそう、今までそのちょっと習ってたね、
うん、フラメンコ、
そうフラメンコみたいなやつを急に歌い出してスペイン人が、
うん、
で道の途中でバックパック背負いながら踊るみたいな、
うん、あ、楽しそうだな、
楽しいよ、
そういう楽しい道もあれば、うん、もう雨の中ね、
あ、
もうとにかく一人で歩かなきゃいけないみたいな、ポツンってしてる時もあったりとかね、
そっか、
え、あの相方が病気になった時もあったよね、
相方というか一緒に歩いた巡礼仲間が、ね、
うん、
病気になったりとか ね、
ね、
まあいろいろありましたわ、
うん、え、私からの質問いいですか、はい、その最終目的地に着いた時、
うん、
一番最初に何を感じましたか、
寂しい、
ああ
終わっちゃうんだって思った、
やっと着いたとかでもなく、
着きたくなかったな、
ああ
もういつまでも歩いていきたかった、
いつまでもってさ、うん、ずっとずっとだったら多分嫌だと思うの、
うんうん
う
ん、
でもなんか残り数日ってある程度計算できるよね、
うんうんうん、
何キロって分かると、うん、あと何日で着くなって思うと、うん、やっぱ一緒に歩いてた巡礼仲間とも離れなきゃいけない気が来るし、
うん、
あ、もうこれで終わるんだなっていうさ、
うん、
だからもう残り最後はどうやって歩こうって考えてたよね、
うん
うん、
いい旅だったんだね、じゃあ
もうね、もう終わってすぐにもう私恋しいわこの巡礼の
なるほどね、
でずっとね黄色の矢印が道を示すんだけど、
うんう
ん、その黄色の矢印がなくなるでしょ、
うん、
それが寂しくって、
うん、
道しるべがもうない状態、
そうなんだよ、これからは自分の道しるべで行く、
あこれうまいこと
思いましたねこれはい、
はい、
そんな感じで、で私からですね、
はい、
そう巡礼に関する、ね、作品をちょっと紹介したいなと思って、
ほ
う
ほ
う、作品、
うん、
あの有名な
映画、
そう一つ目映画、うちのやすやすマスターが教えてくれたね、うん、映画がねあって、星の旅人たちっていう映画、
うん、
ロードムービーなんですけど、
うん、
あの疎遠になって旅に出た息子が巡礼路上で急死しちゃうのね、嵐に巻き込まれて、
うん、
で旅とは無縁になってたその主人公になる父親、
うんうん、
がその息子に代わって巡礼路を歩いていくっていう映画で、
うんうんうん、
でもすごい分かりやすいんですよ、その話の内容的には、
うんうん、
だけどその巡礼路上の雰囲気がもう画像で、
うん
うん、すごく分かるし、
うん、
イメージがすごくつきやすい、
なるほどね、
うん、
じゃあ今日ちょっと興味持った人なんか見てもらうと、
ぜひね 借りられると思うので、
こんな感じなんだ。
でこれアメリカとスペインの共同制作の映画なのかな、うん、だからねアメリカ人は結構これに影響されてきたって人もいる。
あ、そうかそうか、
なるほど。もう僕ね、うん、10回見てきたんだよとか言いながら、
もうバイブル的なものになってるわけだね。
本当人それぞれだね。
それぞれだね。
そうだね、まあ、それに感動して来るっていう人もいるのかもしれない。
デラさんみたいな人だね。
あ、ロケ地巡りじゃないか。
ある意味ロケ地巡りだよね。だから私もねその映画見て行ったから、うん、これここだみたいな、うん、
あ、
うん、そうかそうか、デラさんも行ったらいいのに、
ね、
無理だね今のデラさん無理だ。
歩かんだろうみたいなロケ地巡りになりますよ
ね。
で、あともう一点が小説で、星の巡礼、パウロ・コエーリョの作品です。これは自らの体験をもとに書かれた作品みたいで、すごいスピリチュアルな感じの作品なんです。で、デビュー作らしい、だからね、なんか読みにくいの。
なぜ進める、
うん、私はね行く前に読んで、すっごい時間かかって読んだのね、もう読むのにねどんだけ時間かかるので出発する、空港に行くまで読んでたぐらい、でもその後も読んだ、スペインに持って読んでたぐらいだから、それぐらい私にとっては読みにくかったんだけど、でも歩き始めて、だんだんだんだんね、その世界がすっごい分かるようになってくるの。私がいろいろ巡礼を描いた作品を見た中で、一番しっくりきた。
その世界に行かないとよく分からないし入ってこないんだけど、
すごいなんていうの、宗教的でスピリチュアルな小説、だけどすごい感じるものはなんかその中のものとすごい似てるなって思う部分がいっぱいあって、
なるほど、
いい作品だなと思って、で、
うん、
これすごく有名で世界中知ってる人がいるから、ブラジル人なんだけどこの作家さんが、ブラジルの人はこれに影響されてくる人だから日本人もこの作品を読んでこの巡礼の道を知ったって人も多かった、だからぜひ読んでいただきたい一冊ですね。
はい、
以上ですか。
はい、そんな感じです。
ビジュアルは映画で心は本でっていう感じですね。
あ、そうだね、でも何も情報仕入れずに行っても面白いかもしれないね。
そうだね、
そういう人もいたし、
本当に人それぞれだね。
ね、
そうだね、だからもう完全に携帯電話は切って、この巡礼はそういう風にしたいっていう外人の人もいたね。まあネット環境もね厳しいですから。
そっか、ラミコ、例えばもう一回チャンスがあったらまた同じ道を歩きたいですか？
それ聞くの？いいんだよ、それは歩きたい、てか歩きたい人の方が多い気がする。
他の道は？
他の道も歩いてみたいと思う。やっぱりさ、旅が好きっていう観点から言ってもいろんなとこから歩いてみたいと思うし、やっぱいつかね、例えば私が60代になって、もう一回歩いたら多分違う見方するだろうから、
なるほどね、
そうしたらこの前一緒に歩いたその60代とか70、80代の人たちの気持ちがその時になってわかるかもしれない。
そうだね、でさっきこう歩いてみてあんまり変わらなかったっていう風に言ってたじゃない、でもそれも何年かしたらもしかすると
そうだよね、
だんだんまた全然違う角度で見て、いろんなことにこう影響を及ぼしていくのかもしれないね。
そうかもしれない。
じゃあロミコが60過ぎて歩いたらもう一回撮りたいよねこれ同じ質問したいよね
それまで元気に生きていられますように
どうしとるかね。でもいいんじゃない、そういう目標を持ってさ、ほら、健康に気をつけていくのもいいと思うし、なんか心の拠り所になったかもしれないね、一つの、いつかまた行きたいっていうさ、歩きたいっていうね。でですね、まあ長い間ちょっと不在にしておりましたので、で、あとは感謝の気持ちを込めましてですね、リスナーさんにお土産を買ってきました。
オランダパスに続き
なんかね、スーさんがそれやってるの聞いて私もやんなきゃやろうとか思って
あ、そうなんだ、影響を与えてしまいましたか。
いや、でも本当に この巡礼に行く前にいろんな人にこう応援してもらったりとか、うん、巡礼中もね励ましてくれたりとか、うん、いろんなアドバイスをいただいたりとか、うん、本当にねやっぱ一人で行けるものではなかったから、うん、ぜひお礼ということで、もう本当に心ばかりの小さなものですが、
はい、
ありがとうございます。
何かと言いますと、
うん、
ステッカーです。
ほう、
はい、サンティアゴでコンポステーラの大聖堂に着いた後に購入しました、
うん、
はい、ご利益あるものかもしれない。
バックパックとかに貼り付けたりとかするといいのかな。
剥がれる？
剥がれちゃうんだ。剥がれちゃうんだ。
まあ、サンティアゴでコンポステーラのデザインのものなので、
うん、見せてよ。
ちょっと待って、どこ行った？そんなにね、多く買えなかったので、荷物をねだいぶ制限してましたので。
そうですね、
ロミコにしてはコンパクトだったよね。
あ、そう。
バックパックあれ何リットル？
いや、でも50リットルだよ。
あ、でかいね、意外と。
2つぐらい抱えてなかった。
あ、普通の
うん、ちっちゃいバッグとね。
でも普通の人より私大きかったから。
やっぱりそうか。
でね、3つ買ってきました、
うん、
はい、こんな感じ。
いい感じじゃないですか。
あ、すごいね、
うん、
あ、こういう感じなんだね。
どういう感じですか？
一つが教会を描いてるね。
大聖堂だね。
大聖堂を描いてるね。
大聖堂。
もう一つがこれ何？
あ、これあれじゃない、巡礼路の矢印。
矢印。あ、
そう、ずっとね、
これがさっき言ってた黄色い矢印か。
巡礼路を示す矢印があるんです、
うん、
それを描いたステッカーですね、
うんうん、
で、あとホタテ貝が、
はい、ホタテ貝ヤコブのシンボルマークがね、その3枚を買ってきましたんで、
はい、
ぜひ欲しいという方メールをいただけたら、
そうですね、
はい、お送りしようかと思いますので、はい、まあ、先着順でいいかな。
そうだね、先着順だね。
いや、面白かった順じゃなくていいですか、
うんうん、あ、それ言うとメール来なくなっちゃうから。
いや、もう内容問いません。とにかく、はい、ぜひ送ってステッカーくださいと、
うん
うん、何か一言書いていただければ送ろうかなと。
オランダパスみたいに、
はい、
いりませんよと、
はい、オランダパスもですね、別に面白いこと書いてなくていいので。欲しい方気軽におっしゃってください。あれね、来年の3月
まだまだありますからね。
ですね、
うん、
まあ、それまでに、まあ、子供用ではありますが、欲しいという方は、
年末あたりにね、ファミリーで旅行の方とかね、
本当にね、
いれば、
でもあの時期オランダすっげー寒いと思うけど、季節の入り口に行った方がいいと思いますのでね。
じゃあ、そのスーさんのオランダパスとも合わせて募集中で、まあ、私の方は先着3名になりますので、
そうですね、
お早めに送ってください。
私の方は先着1名ですけれども、まだ来てないですね。っていうか、メールくださった方でいろいろ長くメールを書いていただいた後で、はい、ところで私はオランダパスはいりませんって。
まさかの拒否でしたね。
まさかの拒否が、はい、
あったりとか。私のはそのいりませんってコメントはいりません。
そうですね、はい、私もいりません。
番組のアドレスが、
はい、旅時間レディオatmarkgmail.comです。いろんなメールお待ちいたしております。
はい、お待ちしております、
はい、じゃあ、ロミさん、なんか告知あるんだったよね。
はい、私告知あります。
はい、
ですね、この今お話ししたサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路の話なんですけれども、
はい、
その時の気持ちとか思いとか感じたことをそのままに、うん、ありのままに現場収録を行ってきました。
おお、ライブ感たっぷりな、は
い。で、私友達とね一緒にずっと歩いてたので、うん、その友達ユキータと言いますけれども、うん、ユキータと一緒に、まあ、収録も行って日記にも記してきました。はい、で、それを少しでもね多くの人にこの道を知ってもらいたい、で、またこれからね歩こうとしている方もいるかもしれないので、その人たちの、まあ、第一歩に情報提供できればなとか、うん、そういう思いでやってきましたので、うん、あとはまあこれまで巡礼を経験した人からも、まあ、私の巡礼を聞いてね、私はこんなんだったんですよとかね、そんな意見も聞きたいなと思いまして。
いいですね。
はい、で、まあ、ずっと初めから最後まで録音してきましたので、そちらの方を番組にねしまして公開したいなと、うん、はい、
はい、
思っております、
はい、番組タイトルは
恋するエスパーニャスペイン世界遺産の道というタイトル で、その収録の方の音源と日記の2本立てで進めていこうかと思ってます。
公開時期はいつ頃なんですか？
ちょっとね、それまだ何とも言えないけど、もしかしたらこの番組が始まってる時にもう 配信してるかもしれない。
知れない。
うん、知れないね。うんうん、なんでもしよければ皆さんぜひとも聞いてください。
そうだね。この番組を聞いて興味を持った方のね。
ね、そうですね、うん。じゃあまた始まりましたらその番組が、うん、あの何かしら告知します。
あ、じゃあブログ上で告知しましょうか。はい、
そうですね、うん。
ブログ上で告知させていただきますので。
はい。はい、じゃあ今日も最後の一言の時間に。なってまいりましたが、
高いですよ。
なんでそんな寂しい感じになるの？
いや、結構今回ね、本当にロミさんのこの熱というか ね、
ちょっと私の熱が出たね。
結構お待たせした甲斐があったんじゃないですか、
と思いますよ。僕ら結構仕事世帯とかするんで、短期旅行でこちょこちょこっと行って帰ってくる旅が多いんだけど、全部で3ヶ月、巡礼2ヶ月っていう旅の重みっていうのかな、この有給の時間みたいなのすごく感じるしね、本当にいい回だったと思います。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
最後の一言よろしくお願いします。
はい、ムチャスグラシアスポルエスクチャールアスタラプロキシマブエンカミーノ。あれ、寝たの
長くてよく意味がわからないけど何を言ったんですか？
えってなっちゃった。あの、聞いてくれてありがとうございます。また次回。ブエンカミーノっていう言葉はですね、巡礼路上で交わす言葉で、良い道を、良い巡礼をっていうことなんですね。
いい言葉だ。
うん、カミーノっていうのが道っていう意味なので、ブエンはまあ良いっていう意味なんだけど、まあそんな言葉を毎日交わしていましたので、皆さんでじゃあね。
じゃあその最後の一言で。
ブエンカミーノ。
ブエンカミーノ。
それでは今日の旅時間はここまで。皆さんも素敵な夜をお過ごしください。おやすみなさいませ。この番組では旅行好きなあなたのゲスト出演をお待ちしております。家族旅行の思い出からバックパッカーの体験談まで、皆さんのお話をお聞かせください。提供はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトでした。